本日は2021年の5月の何日14日になりますね。今日からくだらんラジオというのを始めてみたいと思います。ですね、まあ理由がいくつかあって、自分のサイトがそこそこ充実してきたということと、やっぱり文字で書くこともいいんだけど、喋るっていうのは結構やはり愛情かなと。聞いてくれる人はそれを聞いて喜ぶ感じがあると思うし、僕も自分が好きな人の声を聞いてるのは結構幸せ感があるんで、まあラジオということで、おおよそ夕方にしようかな。僕は結構適当な性格なんですけど、まあとりあえずですね、何時今6時にしようか。今5時45分です。時間が早いんですけど、定期的に6時に、2、3分のラジオということで、始めたいと思います。リーバイオンです。よろしくお願いします。まずはまあ何から話していいのかな。いろんなことですよね。話してみたいと思います。まず一番大きいのは今の時代、アセンション。ここからいきましょう。アセンションはうまくいきかけたけど、人間の、エゴによって収められました。それからこのアセンションを、妨害、次元上昇ですね、妨害する人たちが洗い出されてきた。結局だから僕らはまあ不公平な今状態にいるわけじゃないですか。わけのわからない状態。僕なんかワーキングクラスは超ド貧乏な暮らし、かたや、とある企業、とある団体に所属してる人に限ってだけ、非常に恵まれた状態というような現状が、まあ、続いてますよね。それはそうですね、長い目で見たら江戸時代の後ってことなんでしょうけど、それがひどくなったのがやっぱり戦後なんでしょうね。でも我々は、僕なんかが生まれるのもっと前の世代ですよね。戦争1945年に戦争が終わってるわけですから70何年経ってるわけですなわけですよ。70年ぐらいね、70年以上か、80年もいかない、80年弱、戦争というものが終わりました。じゃあ戦時中というものはどういう感じだったかというと、人がいらっしゃったと。で戦後というものはどういうものの状態だったかというと、みんながみんな食べ物もお金も持っていない状態、みんながみんなもう半分以上がホームレスみたいな状態で、それこそ何年か前、2011年でしたっけ、311のようにの地震のように、まあ、プレハブみたいなところにしか住んでない、段ボールの家にしか住んでない、みんなが貧乏でどうして行っていいか分かんない状態で、その時に、例えばまあ GHQ が来て、まあ、チョコレートをくれたりとか、いいこともあったりとか、好き放題に、そこら辺の女は抱きまくって我々何も言えない状況があったりとか、まあねじ伏せられた 大衆ということですね。我々大衆側というのは民衆側ですよね。でまたこのコロナというものに関しても、まあ、同じことがこの戦争戦後と全く同じことが起きているという状況なんですよ。なぜそんなことを思うかというと、松屋ってあるじゃないですか、とかその他レストラン行くとあやってんですよね。それで駅前のちっちゃいあの飲み屋さんとか定食屋とかはすごい早い時間に終わらされてる。これおかしいですよね。コロナが流行って大変なことになってるから店を早く閉めろって言うんだったら松屋とかも閉まってるはずじゃないですか。今おかしいことが起きてるんですよ、いろんな意味で。でそれに対して 反対運動とかそういうことをやるとまた暴力に対して暴力ということになっちゃうんで、我々はそのデタラメな政府とか、団体を暴いていくところ、足元からこうなんていうんですか、崩していくところが一番でかいのかなと思っています。そして最近で僕の功績かなというか発見できてよかったなと思うのは、とある電気トランジスタ会社として始まった電気会社の謎ですよね。それが暴けて本当に良かった。てかその会社自体に対する疑問っていうのを普通の人は持っていない。ただおかしなことはあったんですよ。僕は53ですけど、高校の時に猿がウォークマンを聞いて涙を流すというコマーシャルがやたら話題になって、日本猿ですね、涙を流す日本猿で、ソニーのこのコマーシャル面白い面白いなんてみんな言っていたんですが、今にしたらですよ、我々を猿扱いしていたということですよね。これはちょっとショックがでかかったですね。僕ももちろんウォークマンとか持ってて、その会社がいつ始まったのか、どういう経緯で始まったのかっていうことも考えもしなかった。トランジスタって一体何なのかっていうことも考えもしなかった。技術ということも考えもしなかった生きてきた。実はそんなところに裏があったってことと、日本が戦争やって相手を、ね、アメリカに対するそのなんていうの、戦争の正義として731部隊というものを作ったのかもしれない。日本という国は弱小だし、お金もないし、勝つとしたらもうそういう方法しかないと考えて、物理学者やら普通の科学者やら生物学者やらを集めて731というのはできたのかもしれないが、戦後になって東条英機やら戦犯が、処刑される中、731は存在すらも隠された。じゃあその存在を隠された731は煙のように消えてしまったのかといったら、そうではなかった。電気会社として化けたんですね。それが結局このコロナっていうのは、まあ細菌兵器なわけじゃないですか。細菌兵器なんですよ。人獣っていうのは感染しないんですよ。人獣で病気が感染するんだったら、この何百年かじゃなくてもっと前からなってるはずでしょうっていう話です。だから論理的に突き詰めていくと、全てが全ておかしいんですよ。このコロナっていうのは誰かが意図して、誰かっていうのは先民意識を持ったやつらですよ。ソニーがウォークマンを猿に聞かせて、それで涙流させて喜んでいるってことは、我々は選ばれた、お前らが猿だって言っていること以外何者でもないってことですよね。猿どもに、再生装置を配ってやったぞって、お前らは支配下にあるという侮蔑ですよ。誰だったか、ソニーの誰が書いたんだか、イブカだったか誰か忘れたんですけど、偉いやつが書いた、あの0歳児からアルファベットを覚えさせろっていう本を僕は妹が持ってたのを見て、もう愕然としましたね。おぎゃおぎゃと泣いておっぱいを飲む赤ちゃんに、これは A だよ、これは B だよ、これは C だよと見せて勉強させろって書いてるんですよ。バカかと、意味がないと。生きることが精一杯で、成長して、細胞分裂することが精一杯の赤ん坊に、なんでそんなことをさせる。それは英才教育で、この世を勝ち抜くため。そもそも勝ち抜くも負け抜くもクソもないんだっていうところだし、競争というものをあると思わせたこと自体が一番この近年の歴史の中で恐ろしいことだと思います。まだ、日本が完全にそういう変な考え方に侵される前の江戸時代末期の、女の人が米俵を担いでる写真なんかもインターネットで見たことあるんですけど、まあ、例えば60キロとか100キロとかそういう重さのものを腕の細い女性がひょいと持ち上げる。それはその姿を見るっていうこと自体は、西洋ね、西洋の物理学 とかから考えたらありえないわけじゃないですか。これが何 G やって、これが何 G あるものをこの女性がこの腕の太さで持ち上げるってことは論理的に破綻してるんですよね。でも日本という国はそこを超えた素晴らしいスピリチュアル性の高いというか、もっとなんだろう、レベルの高いことをやっていたんですよ。日本の宮大工にしても何にしても。それが結局は、文明開化という名前で明治維新によって破壊されたということ。それはなぜ破壊したかっていうと、そういう人たちに支配されるんじゃないかという恐怖心が一番強かったような気がするんですよ。戦争というよりかは日本人が羨ましいとかってから、そのなんだ日本を潰してやれっていう陰謀論なんかでよく見るんですけど、僕はそうじゃなくて、実は西洋諸国が日本に対する恐怖を感じたということだと思うんですよね。で、片やですよ、我々日本人というのは恐怖を感じられるような存在ではなかったということ。すごく平和を好み、絶対に反骨したりとか反発したりとかしない国民だった。それは、江戸結局文明開化になってしまって、一番顕著なのが A じゃないかっていうのがあったんですよね。民衆で流行った、もうどうでも A じゃないかという、ことで踊って考えないと、現在起きていることとその侵略、それを考えないで、とにかく踊って今を忘れようっていうのが A じゃないか。そして現状はもうはっきり言っても戦争中と同じだと思います。戦時中と一緒ですよ。無理やりマスクをさせられる、マスクをしなかったら気が狂ったように怒鳴ったりとか飛行機まで止めてしまうような、それぐらい異常行動を取る人間が増えた。それはそれでいて、じゃあ他のドイツとかアメリカみたいに暴動とかデモを起こすかっていったら日本人は起こさない。それは A じゃないか精神だから、精神的やスピリチュアル性が高いんだけれども攻撃性がないっていうことで、その人たちがそうだっていうんだったら、まあまあまあでかいものには逆らわないで平和にやりたいっていう気持ちが一番なんだと思うんですよ。ではそこでいくと、僕は転校ばっかりしている転勤族だから、そこいう気持ちが欠落しているのかもしれないんですけど、ふざけんなって思うし、思うと同時にやっぱり日本人だから、どっかお店でもいい、パチンコ屋でもいい、入ってマスクしてくださいって怒鳴られたら僕はするんですよね。お前なんでやる必要があるんだっていうことをやるのは、もうヤンキー上がりのどうしようもない、なんか半グレにもなれないような中途半端人間がマスクなんかするもんかって戦うんだと思うし、戦うこと自体は本当に意味がない、バカバカしいことです。だから静観しかないと思う。そして今はそれだけひどい状況だけれども、その電気会社の株価が暴落していってます。これは非常にいいんじゃないかなと思います。潰れろと思いますが、本当に潰れろとは思わないし、弱小化しろ、そして考え方を変えてくれと思いますね、ソニーにはね。もともとのきっかけはそうやって GHQ からって、助けられて731部隊だったのかもしれない。でもそのメリットとして、その頭脳明晰、そしていろんなことを知っていた、そして新知学とかにも長けていた、我々大衆なんかよりも頭がいいと。それだったら先民思想とか自分たちだけみたいなことはやめて、あとはこのマスクとかコロナとかチップとかわけのわかんないことも全部やめて、これからね、可能性、せっかく発見されたテラヘルツは光子というやつですね、量子物理学に言われるような光の、ね、波を使った通信とかができるんだから、テラヘルツ波っていうものが、この間知ったんですけど、1テラヘルツちょっとぐらいのところでミトコンドリアが細胞が、テラヘルツ波を吸収する、周波数帯があるらしい。とにかく、テラヘルツ波、赤外線、光といったような文明を中心に生きていくということで、我々は生きていけばいいと思います。何かと戦うとか反発反骨とかデモ運動とか、そんなんじゃなくて、今目の前にある新しい技術を進めていって、 5G をどうしても買わせようとするやつらを無視すると、相手にしないと、買わないと、それでいいんじゃないのかなと思います。 街頭演説やろうが国会の前で騒ごうが結局は殴り合いなんですよ。殴られたからって殴り返すのは日本人の気質ではおそらくない。ないんだったらもっとさらに解決策を提示して生きていくということもありかなとも思っています。さて初日のラジオちょっと長くなってしまいましたが今日はこんなものにします。ありがとうございました。